社会の底辺からなされるイエスの福音宣教。イエス活動の場をユダヤ社会の底辺ガリラヤに定める。4章1から4。イエスがヨハネよりも多くの弟子を集め沈めの式を行っているという情報がファリサイ派の人たちの耳に達した。実は沈めの式を行っていたのはイエスではなく弟子たちであった。イエスはそれを知るとユダヤを離れ再びガリラヤへ向かった。イエスはサマリアを通らねばならなかった。ユダヤから切り捨てられた地サマリアでの実りある出会い。5から15。イエスはシカルというサマリアの町に入った。そこはヤコブが息子のヨセフに与えた土地のあたりであった。そこにヤコブの泉があった。イエスは旅に疲れてその泉の傍らに座っていた。正午ごろだった。そこへサマリアから一人の婦人が水を汲みに来た。イエスは婦人に水を飲ませてくださいと言った。弟子たちは町へ食べ物を買いに行っていた。サマリアの婦人はユダヤ人のあなたがどういうわけでサマリアの女の私に頼み事をするのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人と交流を絶っていたからである。イエスは婦人に言った。もしあなたが神からの贈り物というものを知っており、また水を飲ませてくれと言ったのが誰かを知っていたなら、あなたの方からそうすることを願い出ただろう。そして命の水を手にしたはずだ。婦人は言った。主よ、あなたは汲むものを持っていません。井戸は深いのです。どこから命の水を手に入れるのですか。あなたは父ヤコブより偉いのですか。ヤコブは井戸を与えてくれ、自分も子孫たちも家畜もこの井戸から水を飲んだのです。これに答えてイエスは言った。その水は飲んでも誰でもまた乾く。私が与える水を飲む人は永遠に乾くことはない。私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命をもたらす水をほとばしらせるのだ。すると婦人はイエスに向かって、主よ、乾くことがなくここまで水を汲みに来なくてもいい、その水を私にくださいと言った。神殿も宗派も民族も超えて低みから立つイエスの感性で神を礼拝せよ。16から30。イエスは婦人に、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言った。婦人が、夫はいませんと答えるとイエスは言った。夫がいないとは正直に言った。あなたは5人の夫と連れ添ったが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたは本当のことを言った。婦人は言った。主よ、あなたは預言者だと私は認めます。私たちの父祖はこの山で礼拝しました。それをあなた方は、礼拝すべきところはエルサレムだというわけです。イエスは婦人に言った。あなたは私を信頼して歩みを起こしなさい。この山でもエルサレムでもなく、父を礼拝する時が来ているのだ。救いはユダヤ人からということをあなたたちは認めずに礼拝し、私たちはそれを認めつつ礼拝している。しかし本当の礼拝する者たちが真実の霊によって父を礼拝する時が来ており、今がそうである。父はそのような礼拝する者たちを求めておられる。神は霊である。だから神を礼拝する者は真実の霊によって礼拝しなければいけないのだ。婦人は言った。私はキリストという救い主が来られることは知っています。その方が来られたら何でも教えてくださるはずです。イエスは婦人に言った。それはあなたと話をしているこの私だ。神の名。ちょうどその時弟子たちが帰ってきて、イエスが婦人と話しているのに驚いた。しかし誰も何を頼んでいるのかとか、なぜその婦人と喋っているのか とは言わなかった。婦人は水瓶をそこに残したまま町へ行き、人々に言った。さあ見に来てください。私がしたことをみんな言い当てた人がいます。あの人がキリストではないでしょうか。人々は町を出てイエスのところに向かっていた。神、父と子と聖霊が種まきをしたその実りをイエスの弟子たちが刈り入れる。31-38。その間に弟子たちはイエスに、ラビ、食べてくださいと勧めていた。しかしイエスは弟子たちに、私にはあなたたちの知らない食べ物があると言った。弟子たちが互いに、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと言っていると、イエスはこう言った。私の食べ物は、私を使わした方の思いを実行すること、その方の働きをやり遂げることである。まだ4ヶ月ある。それから借り入れだ。とあなたたちは言うではないか。しかし私は言おう。目を上げてしっかり畑を見なさい。借り入れを控えて穂は知らんでいる。今こそ借り入れる者は報酬を手にするのだ。永遠の命につながる実を集めるのだ。こうして種まく者は借り入れる者と共に喜ぶのである。種まく者があり借り入れる者があるということわざは、このことにおいても真実である。あなたたちが自分では労苦しなかったものを借り入れるために、私はあなたたちを使わした。他の者が苦労してきたその労苦にあなたたちも参加したことになるのだ。実りの借り入れ、福音宣教、39-42。この人は私のしたことを皆言い当てたというその婦人の証言によって、町の多くの人がイエスに信頼して歩むようになった。サマリア人たちはイエスのもとにやってくると、自分たちのところに滞在してくれるように頼んだ。イエスは2日間そこにとどまった。そしてさらに多くの人がイエスが身をもって告げたことに信頼して歩むようになった。彼らはその婦人にこう言った。我々がイエスに信頼して歩むのは、もうあなたの話によってではない。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったからだ。危篤だった役人の息子の回復。奇跡に頼るな。マタイ8章5-13、ルカ7章1-10、43-54。2日たって後、イエスはそこを立ってガリラヤに向かった。そこはイエス自ら、預言者は自分の故郷では尊敬されることはないと言い切ったところである。イエスがガリラヤに入ったとき、ガリラヤの人たちはイエスを迎え入れた。それは祭りに行っていた人たちで、そのときイエスがエルサレムで行ったことをつぶさに見ていたからである。イエスはガリラヤのカナに再びやってきた。水をブドウ酒に変えた場所である。ところでカファルナウムに病気の息子を抱える一人の王宮役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来ていると聞き、イエスのもとに出かけて行って、家に来て息子を癒してくれるよう願った。息子は危篤状態にあった。イエスはその人に、あなた方は奇跡や不思議なことを見なければ信頼して歩みを起こそうとしないと言った。王宮役人が、主よ、子供が死なないうちに来てくださいと言うと、イエスは、行きなさい、あなたの息子は元気になっていると言った。その人はイエスが身をもって告げたそのことに信頼して帰っていった。その人が家に向かっていると、しもべたちが迎えに来て、子供は元気だと告げた。病状が持ち直したのはいつだったか、しもべたちに確かめると、昨日の1時ごろ熱が下がりましたと言った。父親はイエスが、あなたの息子は元気になっていると言ったちょうどその頃だと知った。そして彼とその家の者たちはみんな 信頼を持って歩むようになった。これはイエスがユダヤからガリラヤに来て行った2回目の奇跡だった。
制度化された宗教の権威と対立する低みから立つイエスの権威。ベトザタの池で痛みを共感して病人が元気に立ち上がる。5章1から9。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登った。エルサレムには羊門のそばにヘブライ語でベトザタという5つの回廊を持つ池があった。この回廊には病気の人、目が見えない人、足の不自由な人、手足のなえた人たちが大勢横たわっていた。そこに38年間病気を抱えたままの人がいた。イエスは横たわっているその人を見ると、もう長い間そうしているのを知って、元気になりたいねと声をかけた。その病気の人は言った。主よ、水が動くときに自分を池に入れてくれる人がいません。自分が行くうちに他の人が先に降りてしまうのです。イエスはその人に言った。立ち上がって自分の担架を担いで歩きなさい。するとたちまちその人は元気になり、自分の担架を担ぐと歩き出した。その日は安息日だった。痛みの共感から安息日を破るイエスへの宗教権威者たちの殺意。10から18。ユダヤの人たちは手当てをしてもらったその人に、安息日だ、担架を担ぐことは許されないと言い出した。その人は、私を元気にしてくれた人が自分の担架を担いで歩けと言ったのですと答えた。ユダヤ人たちは、担いで歩けとお前に言った人というのは誰だと言った。その癒された人はそれが誰か知らなかった。イエスがその場の民衆に紛れてしまったからである。その後イエスは神殿でその人に出会って、さあ、あなたは元気になった、もう道を踏み外すな、もっと苦しくなるだけだと言った。彼はユダヤ人たちのところに行って、自分を元気にしてくれたのはイエスだったと告げた。それでユダヤ人たちは安息日にそのようなことをしているということでイエスを追及し始めた。イエスはユダヤ人たちに言った。私の父は今も働いておられる、だから私も働くのだ。ユダヤ人たちはイエスを殺してしまおうと一層模索するようになった。それはイエスが安息日を破っただけでなく、自分の父親は神だと言い、自分を神と等しいものとしたからである。低みに立つイエスがすることはすべて父である神がしていること。19から21。そこでイエスはユダヤ人たちにこう言った。はっきり言っておく、子は自分の思いで何かをするということはできない。子がするのは父がしているのを見たことだけである。父がしているそのことを子も同じようにするのだ。父は子を大切に思い、自分のしていることを皆子に示すからだ。そればかりか父は子にもっと偉大な働きを示す。あなた方が驚くようなことである。父が死者を立ち上がらせて生かすように、子も思うままに人を生かす。裁きを任されているのは低みから立つイエス。22から30。父は何事も裁くことはせず、裁きはすべて子に委ねている。みんなが父を恐れ敬うように、子を恐れ敬わせるためである。子を恐れ敬わない者は子を使わした父を恐れ敬っていないのだ。はっきり言っておく、私が身をもって告げることを耳にして、私を使わした方に信頼を持って歩みを起こす人は永遠の命を得ている。その人は裁きの場に行くことはない、すでに死から命に移っているのだ。はっきり言っておく、死者が神の子の声を聞き分け、聞 聞き分けた者たちが生きるその時が来る。今がそうだ。父が自分のうちに命を持っているように、子にもうちに命を持つようにしてくれた。その上、裁きをする権限を委ねた。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き分け、出てくると精一杯生きた人は復活して命を受け、上辺を繕ってきた人は復活して裁きを受けるのだ。私は自分の思いでは何もすることはできない。聞いたままに裁きをするのだ。だから私がする裁きは間違いがない。自分の思いではなく、私を使わした方の思いを求めるからだ。人からの証より神による証、イエスの生き様、31-36。私が自分について証するなら、その証は真実とは言えない。私について証する方は別にいる。私についてするその証は真実であると私にはわかる。あなた方はヨハネのもとに人を送り、ヨハネは真実に基づいて証しした。しかし私は人からの証は問題にしない。私がこういうのはあなた方が救われるためなのだ。あの人、ヨハネは自らを燃やして輝く灯火だった。あなた方は一時の間その光のもとで喜べることを期待した。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が成し遂げるようにと私に委ねた生き方、私がしている生き方そのものが父が私を使わしたことを証ししている。聖書はイエスを証しする書、37-40。また私を使わした方、あの父が私についてすでに証しをしているのだ。あなた方はいまだかつて父の声を聞いたことはなく、父の姿を見たこともない。あなた方が父を告げる出来事をうちに留めているわけでもない。父が使わしたものを信頼して歩みを起こそうとあなた方はしていないからだ。あなた方は聖書に永遠の命があると信じて聖書を研究している。聖書は私について証しする書だ。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしない。モーセ、聖書に信頼しているなら、イエスに信頼して歩みを起こせ。41-47。私は人からの称賛は問題にしない。あなた方のうちには神の人を大切にする心がないことを私は知っている。私は父を身に帯びてきているのに、あなた方は私を受け入れない。他の人が自分本人として来れば、あなた方はその人を受け入れる。お互い同士、相手からの称賛は評価し、唯一の神からの称賛を求めようとしないあなた方だ。どうして信頼を持って歩みを起こすことができようか。私が父にあなた方の欠点をあげつらうと思うな。あなた方の欠点をあげつらうのはあなた方が頼りにしているモーセである。もしあなた方がモーセに信頼しているのであれば、私に信頼して歩みを起こすはずだ。モーセが聖書に書いたのは私についてだからである。もしあなた方がモーセの書いたことに信頼を持って歩もうとしないのなら、どうして私の話すことに信頼を持って歩むことができようか。